はい、こんにちは、佐大臣光永です。
先日、賤ヶ岳に登ってきました。天正11年、1583年、賤ヶ岳の合戦で羽柴秀吉と柴田勝家が戦った時、秀吉が本陣を置いた山です。よく晴れた日で、山頂から余呉湖と琵琶湖が見渡せました。琵琶湖に浮かぶ竹生島もよく見えました。ボランティアの方が賤ヶ岳合戦の模様を解説してくれました。あの山の向こうの越前から柴田軍が攻めてきたのだと思いましたよ。こんな山々が連なるところで何万人も率いて戦争する、大変なことだなと。一人二人人間使うのだって大変ですからね。羽柴も柴田も大したもんだなと実感しました。4回の予定で日清戦争について語っております。前回は朝鮮で勃発した甲午農民戦争、東岳島の乱と、それに伴う日清両国の朝鮮出兵、その前後の日清間の交渉について語りました。本日は第3回、開戦です。東アジアの情勢が混沌としているちょうどその頃、ロンドンでは駐英公使兼駐独公使青木周蔵がイギリスとの条約改正交渉を進めていました。日本国内の世論、条件なしの対等条約しか認めないという声と列強の思惑を鑑み、青木はこの時点で最良の落としどころを模索しました。その結果、1894年明治27年7月16日、日英通商公開条約が調印され、8月25日、東京で批准書が交換されました。ここに領事裁判権は撤廃され、関税自主権は完全には得られませんでしたが、すべての調印国の同意があれば、関税率を変更できると定められました。ただし、新しい条約が発行されるのは5年後の1899年、明治32年とされました。金バレー外相は調印後、この条約は日本が清国の大軍を撤退させたことより優れたことであろう、そう言って笑ったと言います。その後、他の諸外国とも同様の条約を結びました。安政5年、1858年以来の悲願であった不平等条約の改正が一応達成されたわけです。条約の発行開始が遅れること、期限があること、不十分な点もあります。関税自主権の完全回復はさらに12年後の桂太郎首相、小村寿太郎外相まで待たねばなりませんでした。平時であれば、民党や国民から批判の声が上がりそうな結果でした。しかし、すでに日本は戦時下に入っておりました。民党も国民も戦争に目を取られ、条約改正のことはあまり騒ぎませんでした。ここに至り、イギリスはじめ諸外国が条約改正を認めたのはなぜか。一つは日本が近代化に向けて努力していたこと。憲法を制定し、帝国議会を開いて、近代的な西洋的な社会制度を整えようと努力していたのが、欧米から見てプラス評価されたということです。そしてもう一つ言われるのが、イギリスは東アジアにロシアが進出していることに危機感を感じて、軍事上のパートナーとして日本を考えていたということですが、これはイギリス側に資料がないらしく、実際そうだったのかどうかはわからないです。ただ教科書などにはこう書いてあることが多いです。続いて11月に日米通商公開条約が調印され、12月にイタリア、翌明治28年6月にロシア、明治29年4月にドイツ、8月にフランス、明治30年2月にオーストリアとの間に新条約が調印されました。条約改正になった以上は、これまでのように列強の目を気にする必要はなくなりました。以後、陸奥宗光外相は容赦なく開戦に向けて突き進んでいきます。明治27年1894年7月19日、大本営は派兵中の陸海軍に対し、真の陸海軍と遭遇すれば戦闘状態に入れと指令しました。しかしこの時点でも明治天皇と伊藤博文首相は信との講和の可能性を探っていました。 明治天皇は戦争に向けて突き進む陸奥宗光外相に対して不信感を抱いておられました。大国清と戦って勝てるのか不安であり、できるならば戦争を避けたいとお考えでした。対立や分裂を煽って利権の拡大を図る陸奥宗光のやり方を信用されていませんでした。まして陸奥には西南戦争の時政府に反逆した前科があります。ついに開戦となった時は、今回の戦争は陳元より不本意なりとまで言われました。そこで陸奥宗光外相は、明治天皇には日清開戦についてなるべく説明せず情報を与えないという消極策で開戦までこぎつきました。ペテンといえばペテンです。しかし実際に開戦してみると勝ちまくったため、明治天皇も満足され、陸奥への不信感などは吹き飛びました。7月20日午後、大鳥圭介公使は朝鮮政府に対し7月22日を期限として2通の照会を送ります。1つ、新国政府に対して撤兵を要求せよ。1つ、新朝間の条約規則を廃止せよ。いずれも朝鮮が聞き入れるとは思っていません。開戦理由を探せという陸奥宗光外相の指示に従ったものでした。陸奥は交渉が決裂することを前提で中心公使大鳥圭介に打電します。清との衝突は不可避である、朝鮮国王と政府を味方につけよと。7月22日夜、朝鮮政府の回答が日本公使館に届きます。一つ、改革は朝鮮が自主的に行う。一つ、乱は収まったので日清両国は撤兵せよ。つまり拒絶です。これこそ日本側が待っていた答えでした。7月23日午前0時30分、大鳥公使より大島旅団長宛に、計画通り実行せよと電報が届きます。7月23日午前2時、混成第9旅団はハンソン、現在のソウル南の郊外ヨンサンから出発し、ハンソンに向かいました。午前5時ごろ、国王のいるキョンボックン慶福宮に侵入。3時間余りにわたる銃撃戦の末、国王コジョンも捕らえました。朝鮮兵77名が死傷し、日本兵は1名が死亡したと記録されます。そして隠居中であったコジョン国王の父で民主政権と対立していた先代のテウォン軍を担ぎ出して政府首脳とし、7月25日日本に宛てた委任状を書かせます。新国軍を朝鮮から追い出すために日本からの援助を請うと。ここに日本は新国に対して武力行使を行う大義名分を得ました。7月25日早朝、偵察のため先行していた連合艦隊第一遊撃隊の瞬速巡洋艦吉野波吉島なにわが、阿三湾宝島沖で清国の巡洋艦西園甲乙と遭遇し、戦闘状態に入りました。宝島沖海戦です。日本側の資料には清国の西園が最初に発砲したとあります。しかしすでに大本営から先制攻撃の指示が出ているため、日本側から発砲したと見るのが自然です。イギリス、ロシアの手前、最初に撃ったのは清国ですと記録を改ざんした可能性があります。戦闘の末、西園は逃亡を図り、甲乙は座礁しました。さらに砲艦装甲に援護された英国船籍甲昌号が現れます。装甲は日本側の降伏勧告に従って降伏しました。甲昌号は降伏を拒んだため日本の何話が撃沈して、イギリス人高級船員3名のみを救出しました。この時日本海軍が宣戦布告以前に攻撃したこと、英国船籍甲昌号を撃沈したことが国際問題になります。しかし後日、日本海軍の英国船籍撃沈は戦時における敵対行動であり、国際法上問題がないという論文が英国の新聞で発表され、批判の声は静まりました。 同時に日本軍は陸上での清軍への攻撃も開始しました。7月29日ソンファンとアサンで清国軍に圧勝。7月31日日本政府は日清が戦争状態に入ったことを列強に通知し、8月1日付で清国政府に宣戦布告をしました。福沢諭吉が主催する新聞時事日報は7月29日の社説で、日清の戦争は分野の戦いである、文明と野蛮の戦いであると題して、幾千の新兵はいずれも無垢の人民にして、これを皆殺しにするは憐れむべきがごとくなれども、世界の進歩のためにその妨害物を排除せんとするに多少の殺風景を演ずるは到底免れざるの数なれば、彼らも不幸にして清国のごとき腐敗政府のもとに生まれたる、その運命の拙きを自ら諦むるのほかなかるべし。このように日清戦争は多くの日本国民に文明国による野蛮国の討伐と解釈されていました。戦後の長きにわたる自虐史観の反動で、最近は戦前の日本の行いは全て正義であったとするネトウヨ史観が幅を利かせています。 YouTube なんかはそんな動画ばかりです。まあ YouTube は論外としても、市販されている書籍ですら、日清戦争は欧米列強から朝鮮の独立を守るための偽戦であったなどと堂々と書いてあるものがあり、呆れ果てます。日清戦争が欧米列強から朝鮮の独立を守るための偽戦などではなかったことは、このように一つ一つの資料を丁寧に読み解いていけば子どもの目にも明らかです。日本は日本の国益のためにあえて戦争を吹っかけたんです。開戦前、大国清を相手に勝てるのか懸念がありました。しかしいざ開戦すると、初戦の砲塔沖開戦、ソンファン、ピョンヤン、黄海海戦と日本軍は勝ちに勝ちを重ねました。日本軍は装備にも訓練にも優れていたのに対し、清国軍は装備も古く、指揮系統も乱れていたことが大きな理由でした。次回、日清戦争4、最終回になります。下関条約と三国干渉に続きます。YouTube で配信中です。新田義貞の挙兵と鎌倉幕府の滅亡、元寇3年1333年5月8日足利尊氏によって六波羅探題は陥落しました。翌9日光助の国新田の将、群馬県新田郡で新田義貞が兵を挙げます。猛虎襲来、その他いろいろ喋っております。新発売です。伊勢物語全125段オンライン版、昔男ありけり。伊勢物語は平安時代に成立した125段からなる歌物語です。日本で最も親しまれてきた古典であり、能楽や歌舞伎の転居ともなっています。本製品は伊勢物語全125段をすべて原文と現代語訳で朗読し解説した音声とテキストです。詳しい内容紹介はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。